特集1、街を支える人、シャープ3、未来へつなぐ息の海行、海の恵みと共に生きる、2ページ。問い合わせ、一緒に推進課、広報戦略班、電話 48-1137。漁業は私たちの暮らしに欠かせない産業であり、地域経済と食文化を支えています。壱岐の水産業は、単なる漁業にとどまらず、加工、流通、観光と様々な形で壱岐の暮らしと経済を支える基幹産業へと進化を遂げています。今回は、その水産業の魅力と未来に向けた新たな挑戦、海行の可能性についてお話を伺いました。壱岐地区漁業士会、士は武士の士、青年漁業士、漁政丸、下條博人さん。漁師になろうと思ったきっかけを教えてください。高校卒業後、一度壱岐を出て就職をしましたが、父親が漁師をしていた姿に、かっこいいなと憧れを抱いたことと、その当時が冬の大マグロが釣れる時期だったこともあり、漁師になりたいと思いました。現在の主な仕事内容と一日のスケジュールを教えてください。今の主な仕事は、5月から6月にかけてのマグロ漁と、7月から11月のだるま、メダイ漁、12月から春にかけてブリ釣りです。その時々で釣れる魚が違うので、知識や勘、水温や潮の流れを考えながら漁に出ています。一日のスケジュールはだいたい朝4時に起きて、まずマグロの餌になるサバやアジを釣りに行きます。そのままマグロを釣りに行く感じです。私はしっかり体を休めるため、夜間の漁は行わないスタイルです。漁師の仕事の苦労や課題について教えてください。やはり自然相手の仕事なので、魚が全く釣れない時もあることです。昔に比べて魚が減り、水揚げも全体的に減少しているのが現状です。その時々に合った漁をしないといけないなと思いますし、人が釣れない時に、戦略がハマって釣れたら嬉しいし、それが漁師の醍醐味でもあります。漁師のお仕事の魅力を教えてください。漁師の仕事は、頑張ったら頑張った分だけ結果に現れると思っています。家族もしっかり養っていけてますし、何よりも嬉しいのは、自分が釣った魚を食べて、美味しかったよと人から言われることです。また、漁師同士でも釣れたらおめでとうと温かく迎えてくれます。地域のみんながあっての漁師だと思います。写真が4枚あります。1枚目、説明。漁政丸の前に立って笑顔の下條さん。2枚目、船内で舵を取る様子。3枚目、海上で魚を釣る様子。4枚目、満面の笑みで魚を釣り上げている様子。写真終わり。勝本町漁業協同組合販売課。地域漁業においてどのような役割を担っていますか？漁協は漁業経営の安定発展のために様々なサポートをしています。特に販売課では、漁師さんが釣ってきた魚を受け取り、漁協の競りで仲買人さんに販売したり、博多や東京の豊洲市場に魚を送って販売してもらうつなぎ役を担っています。市場での評価向上や、消費者まで高鮮度で届けられるように、釣ってきた魚の扱い方について、例えば、ここはこう切った方がいい。氷の入れ方、魚の向きなどを現場で直接漁師さんに指導することで産地力強化にも取り組んでいます。今抱えている課題はありますか？やはり資源の回復が大きな課題です。 数年前までは当たり前に釣れていた魚が釣れなくなったり、時期が極端にずれることがあります。以前は夏はヤリイカ、冬はスルメイカと決まって釣れていたのが、両方が同時に釣れたり、冬にスルメイカが釣れなくなったりと、現在は一年を通していつどの魚が来るのかわからない状態なので、急な大量で値崩れしたり、市場価格も不安定で予測が難しい状況です。今後の漁業をどのように発展させていきたいですか？今後さらに漁獲量や漁師の数が減少していくことも予想されます。漁業経営の安定のためにも産地力強化が重要です。鮮度向上のため、漁師さんには魚が釣れたら船にあげてすぐに内臓を取り、血抜きをしてからすぐに冷やし、鮮度を保つための処理を徹底するよう呼びかけをしています。このような地道な努力の積み重ねで品質が向上し、魚の評価にもつながります。漁業者と連携して、勝本一本釣りマグロというブランドの再構築を目指しています。写真が3枚あります。説明、1枚目、波止場で5人の方がお揃いの T シャツで笑顔で写っています。2枚目、イカ釣り漁船が帰ってきたところ。3枚目、水揚げされたマグロの体重を測っているところ。写真終わり。壱岐地区漁業士会青年漁業士、あかりや角谷徹さん。業務内容について教えてください。壱岐の魚を全国の市場や魚屋さん、料理屋さんに卸す仲買業をメインに行っています。特に料理屋さん向けのクオリティの高い魚を扱い、それ以外の魚を加工に回しています。加工品としては、生食用、刺身のパック、凍結ビレ、アジフライ、小魚のすり身フライ等を販売しています。骨はすべて手作業で抜いているので、子供でも安心して食べることができます。一般的に未利用魚と呼ばれる魚も、壱岐では昔から食文化の中に取り入れられており、食されていますが、大量に漁獲された時や、市場で余りそうな時には、切り身にして調味液と一緒にパック詰めすることで、癖をなくし、日本中に発送しています。どのような思いで取り組んでいますか？魚が好きという個人的な感情もありますが、最も重視しているのは、いかに品質を落とさずに届けるかと、いかにロスをなくしていくかです。魚の品質劣化によるロスだけでなく、販売機会のロス、生産に費やした時間のロスなど、あらゆるロスをなくしていきたいと考えています。そのために、国内で1台目の最新モデルのアルコール凍結機を導入しています。これにより、マイナス60度で凍結することで、高品質な魚を保持することができます。課題だと感じていることや、今後の目標について教えてください。魚を取る人、流通させる人、加工で働く人を含めた水産資源全体が減少していることが課題です。これからそれをどう増やしていこうかと日々考えています。また、魚離れと言われていますが、水産物の需要は潜在的に高いと考えています。魚を食べるまでのプロセスが面倒なだけで、各年齢層で魚を食べたい方は多いと思っています。そのため、需要に対して製品の供給能力や製造能力を高めていきたいです。写真が4枚あります。説明。1枚目。加工機械の前で満面の笑みの角谷さん。2枚目。刺身をパックにしているところ。3枚目。魚を調理しているところ。4枚目。大きなマグロを解体しているところ。写真終わり。勝本浦まちづくり協議会事務局坂本英子さん。 勝本浦まちづくり協議会について教えてください。勝本浦町協には、地域づくり部会、漁業・商業活性化部会、安全・安心部会、子ども育成部会の4つの部会があります。各部会及び関係機関と連携しながら、勝本浦の活性化を実現すべく活動しています。具体的にどのような取り組みを行っていますか？主にイベントの開催やサポート、子どもの見守り事業として、勝本浦海っ子クラブ、あゆみの会による給食サービスボランティアの運営をしています。海っ子クラブは、放課後子どもたちが宿題をしたり、自由に遊んだりする場です。給食サービスは、40年以上続く活動で、月に1回、お弁当を作り配達しています。高齢者の見守りになっているだけでなく、お弁当作りには60代から80代の方が関わっており、高齢者自身が活躍する場にもなっています。現在はどのようなイベントを開催していますか？せっかく魚があるのに、その場で食べられないのはもったいないという声がきっかけで始まった朝一で朝ごはんは、漁業・商業部会の委員さんと高校生ボランティアが協力して運営しています。今年で4回目の開催となり、勝本のにぎわいを創出する重要なイベントとなっています。また、勝本小学校の卒業生である交友会が中心となって、マグロの販売イベントを今年初めて開催しました。勝本ではマグロが豊富に取れるにもかかわらず、地元に魚屋が少なくなり、大型マグロは小規模店での取り扱いが難しいため、住民が新鮮なマグロを手に入れにくいという課題から発案されました。勝本小学校が150周年ということもあり、約 150kg のマグロを提供しました。予想をはるかに超える大盛況で、若い世代が活躍できる場があれば、大きな力を発揮できることを示す機会になりました。今後の目標について教えてください。町の人が勝本浦で何かやりたいと言われたら、それをやりやすくするサポートが私たちの役目だと思っています。一部の人に負担が集中するのではなく、できるだけ多くの人が関われるようにすることが理想です。無理のない範囲で、多くの人が関わることで継続的な盛り上がりにつながると思います。勝本浦町協インスタグラムの QR コードがあります。写真が3枚あります。1枚目、満面の笑みの坂本英子さん。2枚目、勝本浦海っ子クラブの部屋で子どもの宿題を見ている坂本さん。3枚目、テントの中で朝食を提供している高校生たち。写真終わり。